さて、今回はですね、多くの人が経験するかもしれない、急な腰の痛み、ぎっくり腰について、ちょっと深掘りしてみたいと思います。ただ、今日注目したいのは、もしかしたら、って思うかもしれない点なんです。つまり、一般的な対処法が効かない、それどころかコルセットを使ったら悪化しちゃった、みたいなケースですね。これ、埼玉県蕨市にある熊さんの整骨院さんのブログにあった実際の治療ケースが元ネタでして、戸田市からいらした20代の女性の方の話なんです。このケースを通して、ぎっくり腰って言っても原因はいろいろあるんだなとか、ああ、だから人によってアプローチを変えないといけないんだなってことを皆さんと一緒に考えていければなと。じゃあ早速このケース、詳しく見ていきましょうか。
はい、
まずこの方20代の女性で立ち仕事、10日くらい前からなんか腰に違和感があったと。
はいはい。
で、整形外科に行ったけど、まあ湿布と痛み止めだけだと良くならなくて。
よくあるパターンですね。
そうなんです。それで LINE する前の日にくしゃみした途端もうわーって感じで動けなくなった。
あー、くしゃみ引き金になりますよね。
ですよね。でもここからがちょっとんってなるところで、骨盤ベルトとか、あとコルセットを試したらしいんですけど、これが全然効かない。
全く効かない。
どころかむしろ痛みがなんか強くなっちゃったって言うんですよ。これってどういうことなんですかね。
いや、そこがまずすごく面白いポイントですよね。普通コルセットしたら、まあ腰が安定してちょっと楽になるかなって思いますもんね。
思います、思います。
で、実際に施術前の検査をしたら、さらにあれっていう事実が出てきたんです。腰、特にぎっくり腰で、まあよく原因だって言われる腸腰筋っていうお腹の奥の筋肉があるんですけど。
あ、はい、聞いたことあります。
通常ぎっくり腰だとどっちか片方がこうギュッと縮んで硬くなってるパターンが多いんです。でもこの女性の場合はそれが、全くなかった。
全く？
ええ、ブログを書かれた施術者の先生も、え、こんなことあるの初めてだなって思わず言っちゃったって書いてあるくらい。
へー。
だからかなり典型的なぎっくり腰のパターンではなかったということですね。
腸腰筋は問題なしですか？そのブログ記事の中ではそれってかなりレアケースみたいな扱いなんですか？あと、そのコルセットが効かないっていうのと何か関係がありそうですか？
そうですね。ブログ内でも、まあ珍しいケースだっていうニュアンスでしたね。コルセットで悪化するメカニズムまでは、細かくは書かれてなかったんですが、おそらくこの方の痛みの本当の原因がコルセットで固定する腰回りとはちょっと違う場所にあったとか、あるいは固定することでかえってどこか別の部分に負担がかかっちゃうような、そういう状態だったのかもしれないですね。
なるほど。
腰とかお腹周りにいわゆる普通の原因が見当たらないってなると、じゃあどこだろうって他の可能性を探りますよね。
ええ。
そこでやっぱり注目されたのがお仕事、立ち仕事っていう背景から、足の筋肉がもしかしてすごく緊張してるんじゃないかと。
足の筋肉、腰が痛いのに足を見るんですか？それはなんかちょっと意外な感じがしますけど、ブログではそのあたりどう説明されてるんですか？
いや、まさに腰痛って聞くとどうしても腰ばっかり見ちゃいますけど、体って、まあ、全部つながってますからね。
ああ、確かに。
特に長時間立ってたり、逆にずっと座ってて足を組む癖があったりすると、足の筋肉、例えばふくらはぎとか太ももとかがもうガチガチに固まっちゃって、それがこう骨盤を引っ張っちゃったりして、結果的に腰に負担がかかるっていうケースは実は少なくないんですよ。
へえ。
そのブログでもやっぱり足元のアンバランスが腰痛の原因になりうるっていう点は指摘されていましたね。
なるほどな。体は全部つながってるか。それで、じゃあ実際にその足の筋肉にアプローチしてみた結果はどうだったんです？
それがですね、本当に驚きなんですけど、足の筋肉の緊張をこう和らげるような施術を行ったところ、その女性、あれ、痛くないって。
本当ですか？
言いながら普通にスタスタ歩けるようになったそうなんです。
すごい。
もちろん完全に痛みがゼロになったわけじゃなくて、動作時の痛みはまだ少し残ってたみたいですけど、でも初回の施術でそこまで変わるっていうのはかなり劇的ですよね。
いやー、1回でそんなに変わるなんて、何かこう特別なゴッドハンド的なテクニックを使ったとか、そういうことではないんですか？
ブログで特に強調されていたのは、テクニックそのものよりはむしろアプローチの順番がすごく大事だったっていう点ですね。
順番ですか？
はい。闇雲にあちこちこうマッサージしたりとかそういうんじゃなくて、まず体の状態をちゃんと見極めて、一番こう根本的な原因になってそうな箇所から適切な強さで段階的にやっていくっていう。
なるほど、段階的に。
ええ、特にこのケースみたいにコルセットで悪化しちゃうタイプの腰痛っていうのはちょっとデリケートな扱いが必要なことが多いみたいで、だからこそ施術する人の経験がかなり重要になってくるとも書かれていましたね。
ああ、なるほど。足の筋肉へのアプローチで良くなった。でもその見極めとかどういう順番にやるかとかはやっぱり経験がものを言うと。
そういうことですね。
だからそのブログでは治療院を選ぶ時のアドバイスとして、そういう具体的な経験を聞くことを勧めてるんですね。
ええ、まさにそこが私たちにとってもすごく実践的なヒントになる部分で、単に腰痛治しますっていうだけじゃなくて、ぎっくり腰の治療経験ってどれくらいありますかとか、コルセットで悪化するタイプの腰痛治したことありますかみたいに、もうちょっと具体的に聞いてみることが自分に本当に合った専門家を見つける鍵になるんじゃないかと、そういう提案でしたね。
それは確かにいい視点ですね。あなたが治療院を探すときにもすごく参考になりそうです。ちなみにその女性、その後はどうなったんですか？
あ、はい、2回目の来院の時にはだいぶ良くなっていて、簡単なセルフケアとしてお尻のストレッチも教えてもらったそうです。
お尻のストレッチ？
ええ、それで痛みはもう半分以下になっていたと。やっぱりこう腰痛なら腹筋鍛えろみたいな一般的なこう大雑把な情報だけじゃなくて、一人一人の体の状態をちゃんと見ることの大切さがすごくよくわかるケースですよね。
いやー、今回のケース本当に示唆に飛んでますね。腰痛だからって原因が絶対腰にあるとは限らない。
そうなんです。
特に湿布とかコルセットとかそういう普通の対応があんまり効かないなっていう時は、もしかしたら足の筋肉みたいに一見、え、そこって思うようなところに原因が隠れてる可能性もあるってことですね。
まさにその通りだと思います。なんかこう決まりきった情報に自分を当てはめるんじゃなくて、自分の体が発しているサインをちゃんと読み解いて、それに合ったアプローチを選ぶこと、そしてそれを見抜くにはやっぱりいろいろなケースを見てきた専門家の目っていうのが重要になってくるんだろうなと。
深いですね。最後にちょっとだけあなた自身のことを考えてみてほしいんですけど、普段あんまり意識してないかもしれないけど、何か体の癖ってありませんか？例えば気づくといつも同じ側で足組んでるなとか、立つときどっちかの足に重心かけがちだなとか、そういう自分ではまあなんてことないと思ってるかもしれない小さな体の使い方、それがもしかしたら今のあなたの腰の不調とか、あるいは他の部分のちょっとした違和感となんか思いがけたところでこうつながってたりなんてことはないでしょうかね。